Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。
空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1596回、11月21日です。皆さん、万事ましてみっさんです。そしてすきちゃんはいつ帰ってくるかな今日ももしかしたら遅いかもな、はい、皆さん今夜ありがとうございます。小学さん、けいちゃん、小暮さん、けいたくん、アメリカンさん、ジミーちゃん、お散歩さんって言ったかなこんばんは、はい、動物の森ポケットキャンプ、昨日の記事では明日22日配信スタートという話だったんですけどもね、なぜか今日夕方配信がスタートしました。ところがですよ、今ダウンロードしても遊べません通信エラーが発生しますね。混み合っているせいなのか、もしくは、予定よりも早く配信してしまったのでサーバーを止めたのか、まあ原因はどちらかじゃないかなと思いますけどね。そう、落とせたけど繋がらないんですよ。ケイちゃんも繋がらないアップストアでね、検索してもどうも引っかからないみたいですね。で、LINE の空海のグループのとこへ URL をとりあえず貼ってはみたんですけどもね、落とせるけども繋がらないというかね、あの日本語の設定とかあの辺まではできたんですよね。で、そこから先が進まない状況なんですけどね、今のとこは。まあ明日までおとなしく待った方がいいのかなと。ただ配信してしばらくはね、どうも遊べたようなんですよ。そういう書き込みがあのゲーム系のブログにね上がってますんでね。で、そのうち通信エラー、通信エラー、通信エラーというね書き込みが増えてきてますんで、全国的に通信エラー状態にどうも今陥ってるようですね。みんなどんだけゲーム好きやねんって感じはねしなくもないですけども、はい、まあ、もうちょっと時間空けて起動するか、明日までおとなしく待つかっていうとこですよね。さあ、東京府、まあ実際に皆さんと会うのはね、もうちょっと1日2日先になりますけどもね。私とスキちゃん的には明日から東京府スタートですよ。予定としては明日7時前のサンライズ出雲で東京へ向かって、あさっての7時前だったかな、7時過ぎだったかな、 東京駅に着きますけどもね。結局天気はどうなったんだろう。千葉県、とりあえず初日は浦安がないんだよな。船橋、木更津、千葉市、浦安に近いのはどれが一番近いんですかね。そう、阿内さんオフ前の最後の収録になりますね。阿内さんこんばんは。寒いよ。出雲はね、でも昨日に比べたら寒さはちょっと和らいでるかも。大月さん出てるんでね、雲があるわけではないようなんですけどもね。ノス駅、いや、ノス出てないし。今千葉県の地図開くと船橋、千葉、木更津、多分この辺のどれかが一番浦安には近いのかなと思ったりしてますけどね。千葉で見ればいいのか、とりあえず。先週あたりはね、23日は雨模様だったんですが、あ、今見ても雨が出てるな。23日、あ、23日お昼ぐらいまで雨ですね、これ。マジか。カッパか。あ、船橋が一番近いんだ。船橋ね。船橋で見ても多分、あ、変わんないな。23日、雨のち晴れ。ウェザーニュースさんで見ると、今23日のお昼までの天気が時系列で出てますけども、12時はまだ雨が降ってますね。いやいやいや、前回スキちゃんとディズニーランド行った時も雨だったんですよね。でその時にカッパというかポンチョを買ったんですよ。ミッキーとミニーが描かれてる。でさすがにその時に着られなかったんですけどもね、今回またそれを着ることになりそうなのかな。雨の中のディズニーになりそうですね。この雨のち晴れというのが何時の時点で晴れになるのかがね、今んとこウェザーニュースさんのとこでは確認が取れないんですよね。で、まあディズニーはしょうがないとして、24、25ですよね。24、東京は晴れ時々曇り。25も晴れ時々曇り、はい、皆さんとお会いするときはね、どうも雨の心配はしなくても良さそうですね。まあそこがちょっと救いではあるかなという気はしますが、ただこの我々が東京行ってる間、島根はね、結構降ったり止んだりを繰り返すんですよね。22日と24日は雨マークがついてますんでね。東京寒い。雨男、どっちだろうね。あ、いやいや、坊主さんお疲れ様です。まあ我々が動くと何かが起こりますからね。今ね、スキちゃんが昨夜とかも今朝からか、鼻ぐじぐじ言わしてんですよ。まあ昨日の朝からね、若干おかしいことやなことは言ってたんですけどもね、昨日は栄養ドリンク飲んだり風邪薬があったらしいんで、それを飲んだりはしてるんですけどもね。 今朝の時点ではおいおい大丈夫かって感じの体調不良を訴えてましたけどもね。今日お昼メールした感じではまあまあとは言ってたんですけどもね、良くなってまあまあなのか小康状態でまあまあなのかがねちょっとわかんないんですよね。収録に出てきてくれると声とか聞くとねはっきりするとは思うんですけども、まあスキちゃんインフルエンザでない限りは中止ということはないと思いますけどね。インフルエンザになっちゃったらちょっと考えなきゃいけないのかなって気もしますしね。まあ熱は幸い出てないような感じではあるんでね、まあ大丈夫かなと思ってますけども、はい、無事に東京府乗り切れるんでしょうかね。ちょっと心配って感じはしますけどもね。静岡も寒いんだ。今東京見ると7度この後下がってきますね。明日の朝にかけて3度ぐらいまで下がるのかな。明日の日中は東京は11度までしか上がらないですね。で、23日日付が変わる前ぐらいから雨が降り出して、今のとこ時系列の天気予報では23日のお昼までずっと雨マーク。どうなってんだかな。江口さん、日様が出ると暖かいけど隠れると寒いよ。そうですね、ちょっと寒さ対策をしっかりしとかないといけませんね。私まだ何も用意してないんですよ。なので今夜編集して、ポッドキャストにファイル上げてから準備ですね。スーツケースに洋服を詰め込まなきゃいけませんけどもね。スキちゃんはねそれこそ毎日洋服変えるつもりらしいんでね、どれ着るかってなんかスケジュール組んでるみたいですけどね。手袋なんか持ってないですよ。スキー用の手袋ぐらいしかないな。あとアイススケート滑るときにつける軍手みたいなやつ。それぐらいしかないですよ。あ、いやいや坊主さん夜勤ですね、はい、しっかり寝てくださいよ夜中。うたた寝しないようにね。軍手じゃないですよね、スケートの時につけるやつ。あとは車のチェーンをつけたりするとき用に軍手が車の中には積んでありますけどね。手袋はないな。昔ね、スキちゃんが編んでくれた手袋がねどっかにあるんだよな。ただ5本指じゃないんですよね、2本指2本指っていうのかな、親指とそれ以外二股になった手袋、昔編んでくれたことがありますね。そういや息子ちゃんに編んでたセーターどうしたんだろう。ポッドキャストの中でも何度か話題に出てきた息子ちゃんに編んでるセーター、どうなってんのかね。インフルエンザの予防にはまず手袋、次にマスク。予防接種してないんでね、マフラーとか帽子は必要。はあ、マフラーね。マフラーあった方がいいですか？帽 帽子僕普段かぶらないんだよな。髪がぺちゃんこになるから嫌いなんですよね。仕事中は帽子かぶるんだけど、仕事が終わると髪がぺったんこになるんでね、嫌いなんですよ。ぼっこ手袋っていう風に言うの、二股になってるのは。るつみさんコンビニで手袋お買い上げ。あー、なんかそんなもんでも買わなきゃダメかな。ミトンってやつだ。え、これは手袋のこと？ミトンってなんか聞いたことあるな。なんだったっけ。いつも18時51分発大阪0時34分ならうちの近くを1時半前後に通過かな。うん、そんな感じですかね。あのちょうどね、明石大橋の照明、ライトアップというのかな、照明がね午前0時に消えるんですよ。でちょうど消える時にね、サンライズイズムはそこを見えるとこを通過するんですよね。ただそこまで起きてるかどうか。ケイちゃんルイ・ヴィトン。それはルイ・ヴィトンじゃ。あ、そうそう、一つね、昨日調べてて、ああダメだっていうねことがあったんですよ。岡山駅で四国から来るサンライズ瀬戸と出雲発のサンライズ出雲がドッキングするんですよね、合体で。そのシーンをね撮ってやろうって思ってたんですけども、動画でね、昨夜撮れないことが判明しました。ドッキングしてからね、サンライズ出雲は扉が開くらしいんですよ。残念。だからドッキングシーンを撮ろうと思ったら、サンライズ瀬戸に乗ってるか岡山駅で待ち構えてるか、どっちかしかどうも手がないらしいんですよね。まあ、考えてみりゃ確かにそうだよなってね。サンライズ瀬戸が、14号車から8号車で走るんですよね。でサンライズ出雲が7号車から1号車で走るんですよ。で岡山で合体するんで、当然くっつくのは7号車と8号車で、上りなんで14号車が先頭車両なんで、サンライズ瀬戸がまず先にホームに入ってきて、でその後にサンライズ出雲が入ってきてドッキングするということなんで、ドッキングシーンが撮れないと。うん、ちょっと残念って感じですけどね。逆に東京発出雲行きに乗ってれば分離がね見れたかなと思うんですけども、帰りは飛行機なんでね、そこのシーンが見れないと。結構そのドッキングシーン見るの楽しみだったんですけどね。どんだけ鉄オタやねんって感じがしますけどね。はい、それでは本編の方行ってみましょうかね。まず最初ですけども、先ほどもお話をしました動物の森の記事ですね。気になる気になるさんの方にあった記事です。任天堂動物の森ポケットキャンプの iOS 版を配信開始という記事が上がってるんですが、プレイができないよと。本日任天堂が動物の森ポケットキャンプの iOS 版の配信を開始しましたと。昨日の発表では明日から配信開始の予定でしたが、すでにダウンロードおよびプレイが可能ですということでね、この記事にも書かれてますけども、配信開始直後はねどうもプレイができてたらしいんですよね。ただ今はそれができない状況にあるということですね。さあ、これ動物の森初めてアプリ内課金をどこまで我慢できるか。任天堂との意地の張り合いになりそうな気がしますけどもね。 とジミちゃんドッキング駅に先についておけば解決そりゃそうですよ八雲で先岡山まで行っとくだ江口さん岡山に誰岡山の誰かに頼みましょうそれなら別に僕たちが乗ってなくてもいいじゃないこの目で見たかったんですけどねガッチャーンってとこ、うんはい、ということで、まあ、動物の森はもう少し待たないと我々一般庶民はプレイができそうにないですね。はい、今あの気になる気になるさんの記事を読んでたんですけども、上にバナーが出ててね、福山雅治男限定ライブ特別先着先行受付実施中って書いてありますよ。福山雅治これ男だけしか入れないってやつですよね。見たい方は先行受付開始中だそうですよはい、それでは次のニュースですけども、こちらは鉄ネタですね、トラベルウォッチにあった記事です。JR 西日本元旦限定で西日本全線などが乗り降り自由の元旦 JR 西日本乗り放題切符2018を発売ということだそうですね。JR 西日本は2018年1月1日の元旦限定で JR 西日本全線、智頭急行線全線、JR 西日本宮島フェリーが乗り降り自由になる元旦 JR 西日本乗り放題切符2018を12月11日から30日まで発売しますということですね。料金は、普通車用が大人16,000円、子供が3,000円、グリーン車用が大人18,000円、子供5,000円ということだそうですね。ただし子供のみでの利用はできませんと。子供の安いね。あ、でも JR でいう子供って小学生までか。そうですよね。はい、そしてこの切符による指定席は6階まで利用可能ですと。販売窓口は電話、JR 西日本の主な駅窓口、緑の窓口ですね。そして主な旅行会社のほか、今年からはインターネット予約サービス、いいご予約でも予約できますということでね。元旦のみ限定ではありますが、JR 西日本管内乗り放題ということだそうですよ。これ新幹線も乗れるのかな？乗れますよね、 JR 西日本全線だから。新幹線をうまく使えば博多から大阪までは行けるってことですよね。あ、博多は西日本管内ですよね、確か。あそこまでは新幹線はね。ということで、まあ元旦、まあ元旦特にね用事も何もないからね、こういうので一日鉄道に乗ってみるのもいいかもしれないですが、ただお客さん多いだろうなはい、それでは次のニュースですが、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。アメリカアマゾンエコーのプロダクトレッドモデルを発表という記事が上がってました。私はプロダクトレッドモデルってアップルだけなのかと思ってたけど、そうじゃないんですね。アマゾンでもプロダクトレッドモデル、販売ということはそうですね。先週日本でもアマゾンのスマートスピーカーエコーシリーズが発売されましたが、米国ではエコーのプロダクトレッドモデルが発表されましたということですね。 プロダクトレッドはアップル製品などで有名ですが、売り上げの一部がエイズ撲滅キャンペーンに送られる仕組みとなっており、エコーのプロダクトレッドモデルは販売価格は通常モデルと同じ$99.99ですが、そこの中から10ドルが寄付をされ、寄付に回るということだそうですね。ちなみに、発売は12月6日を予定していると、アメリカ国内でですね。ただし日本での発売は現時点で未定ですということらしいですね、はい、真っ赤っか。標準だと白と黒でしたっけね。これに赤モデルが追加されるよということはそうですね、はい、赤いモデルもなかなかインパクトがあっていいかもしれませんね。のぶすみさん、現在動物の森ポケットキャンプダウンロード中、ダウンロード完了、あ、完了、終了だけど起動できないじゃないのかな、多分。あ、起動というか起動途中までは起動しますけどね、途中から通信エラーっていうのが出て先に進めなくなるんですよね、はい、そしてもう一つアマゾン絡みのニュースです。こちらインターネットウォッチにあった記事です。Amazon.co.jp サイバーマンデーセールを12月8日から11日に開催という記事が上がってました。こちらは日本の Amazon のお話ですね。Amazon は2000万種類以上の商品を特価で販売するサイバーマンデーセールを開催します。期間は12月8日18時から12月11日23時59分までの78時間ということだそうですね。このサイバーマンデーセールでは特選タイムセール、そして数量限定タイムセールを実施しますということだそうですよ。特選タイムセールではカスタマーレビューの星4つ以上の人気商品を今年最安値で提供します。日立、東芝、シャープなどの冷蔵庫、洗濯機に加え、おもちゃ、任天堂のゲーム機などの売れ筋商品や、カニ、ワインなどのグルメ商品もラインアップしますと。そして数量限定タイムセールは5分ごとにセール商品が登場。人気のシリアルやお米、お茶などの食料品、洗剤やおむつなどの日用品を中心に各カテゴリーの売れ筋商品を販売します。対象商品をウォッチリストに追加しておくと Amazon ショッピングアプリのプッシュ通知でセール開始直前にお知らせを受け取ることができますということだそうですね。そして Amazon プライム会員は特選タイムセールの一部商品を割安で購入できるキャンペーンやファッション商品を 25% オフで購入できるキャンペーンが適用されます。また50% ポイント還元のコスメ化粧品も用意されますということですね。ポイント 50% 大きいなと思ったけども、コスメ化粧品じゃ関係ねえじゃんって唯一ここの中で関係あるのはケイちゃんぐらいかい？あとこのサイバーマンデーセールに合わせてリアル店舗をオープンさせると、 Amazon ホリデー2017ポップアップストアっていうのを渋谷マルイと、渋谷モディ、渋谷モディっていうお店があるのかな、ここで期間限定でオープンしますと。ここではタイムセール商品の展示注文コーナーや Amazon プライムのサービスおよび Amazon エコー、 Amazon Fire TV などのデバイス体験イベントが実施される予定ですということだそうですね。金を使わせようと企んでるなまあ、早い方はボーナスが出てたりするんでね、う ちの会社はまだここではボーナス出ないな。もう1週間先にならないとボーナス出ないから、サイバーマンデーセールには参加できないよってとこですかね。のぶすみさん、リトライしてもダメでも音楽は聴ける、どうもりポケ。ああ音楽だけは流れますよねあとゲームセンターへの接続も完了しましたっていうのが出るんで、通信ができてないわけじゃないんですよね、アプリ内で。だからどうもりのサーバーとの接続がうまくできてない、まあ、うまくできてないというのか、混み合っててできないのか、向こうが意図的に止めてるのか、ちょっとわかんないですけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら携帯ウォッチにあった記事です。アベマ TV に通信料節約モード、1ギガで10時間視聴可能という記事が上がってました。これ実は昨日からこのサービスはスタートしてるんですがアプリのバージョンアップは来てないんですよね。内部でどうもこの機能がオンになってるようですけども、今までは低速っていう設定だったかな、1ギガで5時間視聴できるっていうものがモードが一番節約モードだったんですよね。で今回さらにその上を行く1ギガバイトで10時間視聴が可能な通信料節約モードっていうのがね使えるようになってますね。ただこれ1ギガ5時間と1ギガ10時間見た感じね、あんまし変わんないんですよね、 iPad とかで見る限りでは。なので私はとりあえず iPhone も iPad もどちらもこの通信量節約モードの方にね設定を変えておきましたけどね、自分で設定を変えないと適用されませんのでね、忘れないように設定をしておくといいと思いますよ。 ABEMA TV よく見られる方はね、パケットの節約になると思いますよ。はい、それでは次のニュースですけども、こちらギズモードジャパンにあった記事です。ペッパーくんのお洋服っていくらだと思います？という記事が上がってました。ソフトバンクで販売されているペッパーくん、あれってよく考えると裸なんですよねというわけでペッパーくんオフィシャルウェアってのがね発売を開始したそうですよ。ただしこのオフィシャルウェア値段が高すぎる、いろいろあるんですよね。プリント T シャツ&チノパンツ、これミッキーがプリントされたやつとか、プリント T シャツとチノパンツとミニーが印刷されたものとか、あとベル美女と野獣だったっけのベルですよね、これがプリントアウトされたものとか、いろんなのが用意されてるんですけども、1着32,184円税込みからって書いてあるんでね、もっと高いのがあるんですよね多分。高すぎでしょいくらペッパー専用だと言っても、まあペッパー買って家に置いてるような人はこの値段でも服を着せてあげようと思うのかな。ちなみにね、清掃ってのがあるんですよね。これがね13,086円かっこ税込みって書いてある。 マジか。iPhone 買えるで。まあ、果たしてこの服売れるのか。これユニクロかどっか行ってさ、着れそうなサイズの買ってきてもいいんじゃないのって気がねしなくもないんですけどもね。なんでまたこんなべらぼうな金額の洋服の設定にしちゃったんだろう。お値段的には 32,184 円ってのが一番安くて、その上が 45,900 円で、その上が、86,184 円で、一番高い清掃スタイル、清掃スタイル蝶ネクタイがついてんだけど、なぜか背中にはミッキーマウスがいるというね。これが 13,086 円。ぜひこれを買う人の顔が見てみたい。なおちゃん長い。ドーポキャでいいんじゃない？なんかドーポケって略してる方が結構多そうですよ。お散歩さん大量生産できないし。手作りのものだから仕方ないんじゃないかな。いや仕方ないにしても 32,184 円は高くないですか。チノパンツっていうけど、あのスカートですよ。どう見てもペッパーくん足ないじゃないですか、寸胴というか。なので股があるように見えるんだけども実はスカート。ああでも胸のとこにディスプレイがあるから、ここを通すための穴とかがないとダメなのか。なかなかめんどくさそうだな、作るとしたら。はい、それでは、ニュース的にはこれ最後になります。ギズモードジャパンにあった記事です。末っ子ジャックジャックの大活躍の予感、ピクサーミスターインクレディブル2トレーラーという記事が上がってました。ピクサー映画のミスターインクレディブル、何年だ、結構昔ですよね、公開されたのが。これの第2作目ってのが来年どうもアメリカで公開されるらしいんですよね。まあ日本でも来年の公開だと思いますけども、でこれのトレーラーが公開されましたと。ティザートレーラーでこれ出てくるのがね、あの末っ子の赤ちゃんジャックジャック、これしか出てこないんですよ。ということは今回の主役は、ジャックジャック、これが大きくなって主役になるのか、赤ちゃんのまま主役になるのかがちょっと分かんないですけどね。あ、2004年なんだ一作目だから、もう14年前、来年公開ってことなんで。前作1歳という設定になってるんで、これが15歳になってる可能性があるってことかな、もしかしたら。はい、ということで、まあ来年公開されたら見に行くぞーって感じですけどね。はい、散歩さん手作りの手間は高いよ。アペパクの船結構複雑な構造だろうし、ソフトバンクセレクションのページで見る感じでは あの胸の部分のディスプレイ、あれはどうも取り外しができる感じですね。 T シャツのちょうど胸のとこにちっちゃい四角い穴がどうも開いてるみたいですよ。だから一旦ディスプレイ取り外して服着させてディスプレイをまた取り付けるっていう感じかなって気はしますけどね。のぶすみさんではどうボケで、あ、どうポケで。はい、ということで以上ニュースは完了、完了というかニュースは以上ですってとこですね。配信してる最中になんか新しい記事が上がってるかなと思って見てますが、まあ目新しいものは特にないかな。Amazon が Amazon ドライブの容量無制限プランを終了という記事ぐらいかな。ちょっと気になるのは、スキちゃんはどうなったかな、どうなったかな。今のとこまだ既読になりませんね。あ、まだ7時47分だもんな。多分早ければ8時過ぎに既読になるのかな。動物の森、皆さんとこではやっぱり今のところダメですかね。うちは iPhone でさ、収録前に起動させてたんだけど、これ配信しながらどうもり立ち上げたらツイキャスが落ちそうな気がするんで怖くて開けませんけどね。今日はそうだな、このあとスーツケースに荷物を詰めなきゃいけないし、結構バタバタバタバタするんでね、今日はちょっと短めにしときましょうかね。ツイキャスじゃなかった、ツイッターにいただいたコメントをここでさっき紹介しておきますね。からかな、あ、どこ、この辺か。21日、早朝1595回を上げて、おバカさんが配信どうもお疲れ様です、仕事のお供にいただき拝聴しますということでいただいてます、ありがとうございます。続いてガニーちゃんが1595回聞いていただいて、サンライズ連結岡山駅か、行こうかな。来る？ただ連結の時に我々はまだ車両から降りれない状況なんですけどね。確か10時何分だったかな、岡山が。ちょっと今パッとすぐ時間が出てこないんですけどね。ありがとうございます。でもうこれツイキャスに入っちゃうのか今日のってなとこですね。はい、皆さんコメントありがとうございました。サンライズが出雲へ着くのはちょっと検索してみましょうかね。サンライズ出雲岡山、サンライズ出雲時刻表、サンライズ出雲は、あれ、これは違うぞ、これは 下りの時刻表が出てきたぞ。上りの時刻表を見ないと分かんないな。サンライズ、サンライズ、いつもが岡山に着くのは下りの、なんで下りの記事ばっかり出てくるんだろう。上りの記事はないのかよ。岡山22時30分着、22時34分発、たった4分しか止まらないと。あ、ジミちゃんの方が早かったかな。25日の腐海はどうしましょうかね。
25日はね、
あんまりバタバタ、荷物もあのスーツケースがあるんでね、バタバタはしないようにしようかなと思ってるんですけどもね。15日、すきちゃんの25日のことは多分頭の中にないだろうな。23、24は結構私が大阪行ってる間もフェイスブックの方で打ち合わせをすきちゃんしてくれてたみたいですけどね。多分ね、スキちゃんも私も25日はね、もうぐったりしてると思うんですよ。遊びすぎて。待って、25日。あ、そうだ、25日は違うわ。僕26日と勘違いしとったわ。25日は、25日はどういうあれになってたっけ。 Facebook25日の予定は、予定はというか25日は、こっちですね、東京観光ツアーっていう方だな。25日のスタートは10時15分浅草桟橋の卑弥呼に乗るとこからスタートですよね。それでお台場に向かうというとこまで今のとこ決まってるんですよね。 浅草桟橋と京阪浅草とどれぐらい距離が離れてるんだろう。全く位置関係が分かってないんですけどね、私は。バーガーキング浅草あずま橋店、ここが中央になるのかな。大まかなとこはある程度決まってるんですよね。僕も好きちゃんもおのぼりさんなんでね、みんなについて歩きますよ。それからアップル渋谷、お散歩さん、桟橋は吾妻橋のところでしょう。あ、じゃあこのバーガーキングは桟橋のすぐ近くってことなんですね。宮内さん、私京阪浅草ホテルにお迎えに行きましょうか。果たして朝起きてるのかな。起こしに来てもらわないけんかな。まあそこのところにちょっとスキちゃんと話を詰めますわ。今日今夜話ができるかな、もしくは明日日中、その辺はちょっとね、スキちゃんと話を詰めておきたいと思いますよ。今回は私が一週前に大阪行っちゃったんでね、スキちゃんとの打ち合わせがしっかりとね出来上がってないんですよ、まだ。23日のディズニーもシーに行くのかランドに行くのかも未だに決まってないというね。ただマスキちゃんはランドの方の、あ、でも雨が降るとショーはどうなるんだろう。夜のショーは中止になっちゃうのかな。パレード系は中止になりますよね、雨が降ったら。これも23日の天気予報が見えてきてからじゃないと決めかねるのかな。あ、ジオちゃんこんばんはです。突撃寝起き希望。バズーカ持って部屋に入ってくる。一晩じっくり相談できるでしょう。うん、確かにね。まあ、あの昼からもう月ちゃんとは合流するんでね、明日。月ちゃんが午後1時まで仕事して、でその後ゴーツでエビラーメンを食べて私の車で出雲へ向かいますんでね。で出雲へ向かって出雲空港へ向かうんだな。出雲空港へ向かってで車を置いといて空港シャトルバスで出雲の駅まで移動して、で駅の横にある温泉で一風呂浴びてサンライズに乗ります。サンライズにシャワーついてんだけど、シャワー券が買える保証がないし、結構混むみたいなんでね、シャワーが。だから乗る前に風呂に入ろうという話になってますんでね。 幸い出雲の駅の横に温泉がありますんで、そこへ入りに行く予定になってます。江口さん、24日金曜の舞浜から浅草の移動とホテルのチェックインが心配。移動は多分大丈夫です。下調べはしてあるんでね。チェックインが、そうか、チェックインか、荷物は置かしてくれるんだろうけど、何時までチェックインしろって言われるのかな。そうだね、ディズニーみたいに駅でチェックインっていうわけにいかないもんな、浅草は。そこのとこちょっと考えてなかったな。そこのとこ、そうか、浅草のホテルのチェックイン、何時までにとかってどこに書いてあったのかな。ちょっとそれも後で調べますね今になって調べるんかいって感じがしますけどね。あ、ノラちゃんこんばんはです。チェックインしろって書いてあったのかな、ちょっと確認しますね。予約確認、おっとログインしろって出てきたねトラベルさんの予約確認のあれでは出てないな融通聞かせてくれるといいんだけどな。そういうわけにもいかないのかなって気がしますけどね。月ちゃん既読にならないな。これはまた昨日と同じパターンかな。もしかしたら今日も月ちゃんの声は聞けずってことになるかもしれませんね。お散歩さん、荷物が邪魔じゃなければ到着時間を電話しておけば遅れても大丈夫でしょう。まあ多分それはできると思いますよ。今好きちゃん仕事終わったみたいです。メッセージが来ました。もうちょいしたら上がるもうちょいしたら上がるってことは 8時までってことかな。そうすると8時20分ぐらいには、20分25分ぐらいには月ちゃんの声が聞けるかもしれませんね。じゃあもう少し頑張って引っ張りましょうかね。とりあえず月ちゃんに了解って打っときました。ん、なんか月ちゃんまたメッセージ打ってるぞ。何を書こうとしてるんだ。あ、最後に皆さんにご挨拶しなくちゃって言うとりますんで、皆さんもうちょっとお付き合い願いますね。これ多分ね、ホテルのチェックインって15時から何時までって言われになってんだろうな。チェックイン時間が15時って設定されてるよ。ディズニーのチェックイン時間は23時って設定されてるな。僕自分で設定した記憶はないんだけどな。ホテル京阪の最寄り駅はつくばエクスプレス浅草駅、銀座線と都営浅草線の浅草駅はちょっと遠い。あ、そうなんだ。駅の近くだ近くだとばっかり思ってたけど、あれは地下鉄とかとは別の駅になるんですね。千代ちゃん今京阪に乗ってる。お京阪に。江口さん遅いとめんどくさいホテルもある。うーん、お散歩さん普通は予約時に来店時間を書くので遅くなるなら要電話というところが普通です。うん、そうですね。それは大体どこも安いビジネスホテルでも一緒ですよね。あ、そうか、僕はホテルのすぐ近くが駅だとばっかり思い込んでたけど若干離れてるんですね。歩いて行ける距離ですかね。それか最初からつくばエクスプレスに乗ればいいのか。でもつくばエクスプレスってどこ走ってんだろう。うん、そうですね、電話しといた方がいいですね。そこはね、もうちょっと調べて、なんとかうまく行くような形にね、こちらで手配はかけておきたいと思いますよ。24日は24日はお昼の予約は取ってあるんですよね、確か。なんか何日も東京にいるとどの予定がどの日だったかがね、なんかごちゃごちゃになってくるんですけどね。まあなんとか無事東京にたどり着けばなんとかなるかなとね。楽観、楽観、楽観。 楽観視してますけどね。江口さん、というか荷物整理が心配なのです。ん？荷物整理？大して整理する荷物ないよ。舞浜ではそんなに荷物広げることないですからね。まあ機械を出し入れするぐらいかな。あとはもうそのままスーツケース蓋して移動ですけどね。分からなくなっても Google マップ使えば大丈夫。うん。ただ最近ね、アップルの純正のマップもなんかいい感じに使えてるんだけどな。あの Google マップってなんか変に細いとこを歩かせようとしません？なんかそんな気がするんだよな最近。なのでこの先週大阪行った時も道迷った時は Google マップじゃなくてアップの純正マップを立ち上げて経路検索とかしてましたけどね。うん、江口さん大丈夫です。その辺は大丈夫だと思いますよ。東京は全部というか心配なし。いやでも結構都会の方が路地多くないですか。田舎は逆にそんな路地があんまり地図に載ってなかったりするんですよね。まあ路地歩くことで近道になるってのはあるかもしれないけど、あの地下街入っちゃうとね GPS 拾えなくなるんでマップが全然使い物にならなくなっちゃうんだよな。あれ iPhone ジャイロとかついてるんだからGPS の電波が途切れても今自分がどっちに向かって歩いてるかぐらい表示してくれるといいのになと思うんですけどね。あの iPad をカーナビに使ってると結構あのトンネルに入った時に自分の位置が止まっちゃうアプリが結構多いんですよね。私はカーナビはあのナビタイムさんのアプリ使ってるんですけど、これはねあの加速度センサーとかのデータも拾ってくれるんでちゃんとトンネルの中走るんですよ。まあ、GPS は拾えてませんよという表示にはなるんですけどね。だから地下駐車場とか入るときは結構ナビタイムさんのアプリカーナビアプリは重宝してますけどね。お散歩さん、人間の移動速度はジャイロで検出難しいでしょうね。ああ、それはあるかな。あ、たまにニュースとかで紹介したりするのにあの駅の構内の位置情報をなんか表示してくれるとかっていう、あ、JR のアプリだったかな、地下鉄のアプリだったかな、なんかそんなのがありますけど、ああいうのが標準アプリでちゃんと対応してくれるといいのになぁと思うんですけどね。普段そこの駅を使ってる人は何も見ずにスイスイスイスイ行けるんだろうけど、我々のようなおのぼりさんはもう地図頼りですからね。 サンタさん、アップルのマップはある時期から道路補正するようになったんだけど、電車に乗っている時には分かりにくくなって困る。ああ、電車に乗ってるのに道路を拾おうとするってことかな。アウチさん、24日ホテルに行かずに銀座で待ち合わせだったっけ。荷物はコインロッカーかな。24日はね、朝浅草のホテルに荷物は預けに行く予定です。でユッキーさんと合流して、移動する、銀座に移動っていう今話になってますね。今散歩さん近くの道路に無理やり持っていかれる。ああ、カーナビとして使う分にはその方が便利なんでしょうけどね。でも電車に乗っちゃったら駅着くまで地図見なくてもいいじゃない。あ、琥珀さん、奥さん、ドーポケつながった。もしかしたら皆さん、今ならドーポケ起動できるかも。私ツイキャスしてるからダメだな。ドーポケがつながったようですよ。江口さん、一つ忠告、トイレには気をつけてね。したくなってから探しても混んでるから。あ、なるほどね。了解です。お散歩さん、普段行かないところだと次の駅までの見当がつかない。うちの娘もつながったみたい。あ、なんかメンテナンスかなんかしてたのかな。配信していきなりメンテナンスか。皆さんいいな、僕つなげられないよ。まあ後でゆっくり楽しみましょう。あ、ケイちゃんもそれはつながったってことかな。明日まで待たなくても遊べそうですね。あ、お散歩さんもログインできた。江口さん、マジ混んでます。特に女性、まあ男はねちゃちゃってできますからね。はい、スキちゃんお帰りなさい。
こんばんは。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
やっぱ声怪しいな。
風邪ひきました。
どんな具合。
でもあのコンビニに売っとる風邪のドリンク飲んで、
うん、
お家にあった風邪薬飲んで、
うん、
であとクエン酸飲んで、
お
朝より楽かもしれん。
ああ、女いいな。
熱は大丈夫そう。
ああ、インフルじゃなさそうだね。
インフルではなかったですけど。ビビりました。
え、ビビった？
いや、熱出たし、どうしようかと思って。
確かにな。
なんかいつも行くようになってから何か起こるで。仕事もわやわやわやわやしてますけどね。
そう、明日ちゃんと1時に上がれるか。
うん、一応帰る時にもう一回あの上司に念押し、明日は来るけど1時まで仕事して帰る。おう、だけど今日は 残業申請も出さずに黙々と仕事しとったけ。
ブラック。
いやいやいや、私の気持ちです。それはあの休ませてもらうんだけと思って。
有給は労働者の権利だよ。
いや、まあそうなんですけどね。ちょっとね、ちょっとね、肩身が狭いですわ。まあ、なんかあっという間に明日になっちゃったって感じ。
そうだよ。でこれあっという間に、うん、あもう終わっちゃったっていうようになるんだよな。多分
燃え尽きる。もうなんか日曜日から出かける準備始めたんだけど、うん、スーツケース、うん、天気予報見ながら、うん、なんかやっぱり変だなって、あの持っていく服入れ替えてみたり、なんか荷物が多すぎて間引いてみたり、まあなんかでいろんなことしてますけど、なんか忘れ物しそうだなみたいな。
これ収録始めた時点では23日はお昼まではずっと雨マークになったで、
ずっとだって23日だけ雨マーク取れないじゃん。
ただ雨と雨のち晴れになっておけんな。この晴れが何時ぐらいから晴れになるかなんだよな問題は。
そうなんですね。
だけど舞浜の駅に着いたとこでもうカッパを着ないとダメかもしれない。
せっかくミッキーちゃんのトレーナー買ったのに買わんでもよかったかもねってちょっと今思ってますけどね。
まあ雨が上がったらカッパは脱げるわね。パスポート忘れないようにって、パスポートいらないよ。お散歩さん。
もうね、大笑いなん。今回そのミキちゃんのトレーナーにちょっとさりげなくおしゃれなペアルックを計画していたんですが、あの私届いた服が腕がパンパンです。トレーナーが下に着れないという大笑い。もうえみたいな。おいおい、そんなに私腕太かったかって思ったけど、で急遽なんかもともと持っとった服と合わせてみたりとかしてますけどね。何してんのかと思って。
あ、僕の方は着てみたんかね。
僕のは着てないよ。僕のは僕のだから。
着てみたらね、僕の方が大きいでしょ多分サイズ的には。
でも僕何着るの、そしたら。
スキちゃんのやつ。
スキちゃんのは女もんだからダメよ。
ああ、そうか。
で、私がパンパンなのにあなたが問題なく着れるのも嫌じゃん。まあね、おのぼりさんだわね、結局さ、そうやってなんか東京に行くって言ってね、なんか服買うてみたり、おのぼりだよ、おのぼり。
スーツケースも緊張したし。
あれはだって壊れた。
壊れたからしょうがないか。
うん、
リュック買ったり
大きいね。ね、行く前からお金使いましたよ。
お散歩さん大丈夫？あの
何が？
密輸じゃないや、密出国でもないや。なんて言うんだっけ？
あ、脱獄？
脱獄はそれは牢屋だろ。
不法侵入？
あ、不法入国？不法出国？
まあ聞いてる皆さんはあれよ、あの本人たちはテンションが上がるけど、みんなはいつも、そんな人のことだけ言うだけって。何の何をそんなに嬉しげにしてからって思われるよね。
まあまあ風邪がちょっと心配だったけど、なんとかなりそうですね。
そうですね、
うん、え、江口さんも服買ったの？
え、なんて。え、何、私らに会うけ？バカだな、そんな。大丈夫大丈夫、おのぼりさんだから。あの、会ってがっかりしないで、ね、あの 初めて会う人は、今まで何回か会った皆さんは、ああ老けたなって思うよきっと。
とりあえず関ヶ原は雪ない。よっしゃ。
なんか三つ葉は結局頭白いまま行くんだよね。
うん、白いままって、
ああまあ生え際の方ちょっと白くなってきてるな。
結構ね、あのかわいそうな毛、頭に塗るやつ持ってて、
なんだそれ。
あの白が隠す、あのこうファンデーションみたいにこうやって塗るやつがあるんだけど、
あ、好きじゃん、
それを持ってってあげようと思って、うんうん、そうそう持ってってあげにはいけんかいなと思って。もうあれどこやったかね。
あ、そうそう、アメリカンさん、あんまり無理せずに、
あ、そう、うん、そうだね、行かれんくなったんだよね。
そうそうそう、
まあこれ最後じゃないと思いますよ多分、
うん、
多分ね、
あの次回我々が東京行くって時には骨を折らないようにね。
まあ
濡れるだけマシだね。まだ濡る髪の毛ありますよ。白いけどね。
あの無言で見てほしいけど、でも結構薄くなりましたよ。
誰が？
みつたんは。
薄くなったじゃなくて、生え際が白くなってるから、そう、白く見えるから薄く見えるだけよ。そうでもないのか。
そうでもないと思うよ。誰かがさ、あの酔った勢いでみつたんの頭のてっぺんを写して写真アップするかもしれんけね。あら、頭に塗るやつが消えた。
どこやった。
残念。
あ、そうそう、スキちゃんのショートヘアが見たいって言ってたのに、スキちゃん毛が伸びちゃったからな。
そう、美容院断られてね。あの日曜日じゃないや、土曜日に電話したら、土曜はいっぱいで日曜休みですって言われて、あの最後の望みで今日早く上がれたら行こうと思ったけど、トーンって、明日から休むのに、やっぱり帰れんかったけ、長い、結構伸びたよね。
うん、あの切った時に比べるとね。
そう、そうなんですよ。
とてもショートと言える髪の長さじゃないよね、今も。
あのミディアムですね。
焼き具合？
うん。あれ、マジで白が。白毛隠しが消えた。あら、どこ行った。
濡れると危ないかなって書いてあるけど、濡れたらどうなる、それ。
濡れると、あ、だらーって黒い汗が流れるかもしれない。ちょっとね、何種類かもあるけ、持っていこうかね。
なんでそんな何種類も持っとる。
あのね、女の人はいろいろ試すんです。あのオフの時に、あの白毛でお悩みの方、あの私が持っているのをお試しになりたい方はお声掛けください。
お散歩さん、だんだん寂しくなってる、ね、
何が
頭が。私はどんどん寂しくなってるって。
そりゃあでも賑やかくなる人おらんでしょう、年取るのに。
まあね。
うん、大丈夫大丈夫。
何が大丈夫なんだか。
大丈夫よ。あれ、マジでない。
皆さんにお声掛けください言ったのに。
とりあえず2種類ある、まだ2種類持っていきますかね。
それは結果かんばしくなかったやつがそこにあるってことかい。
まあそうだよね。
僕の頭は実験台か。
いやいや、私も実際に使ったけど、うん、なんかね、うん、ちょっと持っていこうかね。これを
カバンのだ
け。年取ってもん？いやいや、シル、あの年、ん？いやもういい、噛み合ってないので。
いやいや、それをカバンの中で撒き散らさんようにせんと。
いや、粉じゃないけど大丈夫だよ。
そうなん。
あの、口紅みたいな形のと、
うん、
あれみたいなあれ。
あれみたいなあれ。
うん、あら、マジでないな。どこ行ったんじゃろ。行ったね。
後で探さねえけんだね。うん、
自分がね、髪染めて用がないけどどっかやったんかもしれないしね。
なつきちゃんもほぼ荷物は詰まったってことだね。スーツケースに。
ほぼ詰まってるけど。
うん、
まだ入れてないものがあるけ忘れんようにせんといけるんですけどね、うん、
しっかり詰めとかな今夜のうちに詰めれるものは。
そうですね、
もう首が出て寝れるね。
いや準備せんにゃいけんですけどね。
あ、スケちゃん耳栓持っとうかね。
持ってないですよ。なんで？
いや、サンライズ耳栓でもないと寝れんのじゃないかなと思って。
うるさくて？
まあ走ってるからな。
耳栓って100均とかに売ってないかね。
100均とかにもあるとは思うけどな。まあ駅のセブンイレブンにもあるかもしれんけど。いや僕はそれこそどこでも寝れるけどさ。
私はいつも寝れないのが常なんでね。まあ。あ、ちょっと待って、やばい。
ん？
あ、ちょっと待ってね。ソフトバンクエアが傾いて斜めになって。
なぜ？
そうなった。なんか、いや、今ね、洗濯物が乾かない時期でしょう。
あ、
で、うん、あの、干してたやつをしまったっけですか。そうそう。伊達メガネも買ったし、伊達メガネも持っていかんといけんし。
あ、温泉入って化粧落とすから。
そうそうそうそう。
枕入れたって聞かれとるよ。
枕は私枕使ってないんですよ今。あの首が悪くなってから、
うん、
あの今タオルケットをあの平たく引いて寝てるんですよね。
あ、
枕がない方がいいらしくって。なので
それこそサンライズって枕ないかもな。
なくていいです、タオルなんかでいいんじゃないですか。
うん、タオルだと朝起きた時に顔がブチブチになっちゃうかもしれない。
跡がついてる
かもしれない
。あの布団のシワですら顔についたら一日取れんで、もうね、いいお年頃でございますから。
老眼メガネはあって。
あのお家で使ってる老眼メガネひびが入っとるんですよね。
プラスチックレンズでしょ。そんなもんでいいかね。
もうひびが入ってる。踏んづけたかもしれない。なので、あ、そうか。あの昔ね、うん、ガンちゃんにもらったんかな。携帯用の溶岩図もらった前のオフの時、それがあるある。なんかあの、あの80年代とかのあのシャコタンに乗ってるあのヤンキーが描けるような細長いやつ。
度が合うか。
うん、多分大丈夫だと思うんですけどね。これを持っていこう。
老眼進行してない？
あ、進行してますけどね。ないよりはいいかな。 何動物の森なんかあったん今
日。あ、もうリリースされた。
あ、そうなんだ。
ただリリースされたけどずっと通信エラーだったんよ。で今ちょっと前からどうもログインができるようになったらしい。
混み合っとったってこと？
多分任天堂側のサーバーを止めてたんじゃないかなって気がするけどね、メンテナンスかなんかで。
なるほど。
もうダウンロードができるようになってますよ。
明日はサンダイズの中でツイキャスとかってできるんかね。
ハクビ戦に入ると難しいけど、参院選とあと岡山まで出てしまえば多分大丈夫だと思う。
じゃあちょっと夜遅くになっちゃうよね。
もうさ、あの岡山まで出るともう10時過ぎるからな。
か、でも明日はあれか、祭日の前日だけ結構起きてる人もおるんかね。
まあおるかもね。
まあできたらお部屋を公開してあげます、サンライズ出雲。
うん、
うん、こんなんよって、
こんなんよって。まあ YouTube とかに結構上がってるけどな、サンライズツインの
動画が。うん、結構見ましたよ。結構見ましたよ。
結構狭いよな。
あの要は一人の部屋のあのデラックス、
うん、デラックスサイズとにベッドが2つある状態だもんな。
あ、すいませんね皆さんね。あのちょっとみっちゃんがすごいテンションが上がってますよね。
そう。
声が弾んでいる気がする。
今夜寝れんかも、遠足の前の子供で。
あなたは明日あれでしょ、そんなに朝急がんでいいんでしょ。
まあね、そんなに急がなくてもいいよ。ただまあ買い物とかちょっとあるんで9時ぐらいには家を出て出雲でうろうろしてゴーツへ向かう予定ですよ。
ああそうですか。
ああサンライズ360度動画はないかもしんないな、まあ、それができるといいけどね。
まあね、夜行列車なんて高校生以来か。
ああ僕は小学校のかな、それこそ寝台急行だな。
私も寝台急行で大分まで行ったことがあるけど、
大阪からそれこそこっち出雲の方へ、
うん、
寝台急行、それこそあの山陰線だよ、余る部の方走る。
ああ、私そうだ、学生時代北海道旅行し、あの行った時はあの、うん、1日ビジネスともあって次の日はあの夜行だけ、うん、寝台じゃないけど普通の座席で朝網走に着くとか、
うん、
ああいうので過ごしましたけどね、うん、まあ、寝られやせんけど、うん、
寝台特急は初めて乗るかも。それこそトワイライトとか乗ってみたかったけどな、もうないしな。
そうそう、江口さん、私が乗ったの急行大戦だった。
ああ、昔あったもんな、
うん、なんか鳥取から乗ってなんか朝九州の方について乗り換えた記憶ある、うん、あ、それこそあのあれよ、
ん、
大分のあの福沢諭吉の弁論大会行った時に、この間ちょっと言っとったでしょ、行ったことあるよって言って、
高校の時か、
うん、
うん、
あの学校の先生、男の先生と当時20代の先生と2人で、
うん、おお、危ない。
な、私がそういうキャラじゃないから。
もう今寝台特急ってサンライズしかないもんな。
あ、
定期運行してるのは、 まあ、あの水風とかはあるっちゃあるけどな。ただあれは定期運行じゃないからな。
水風が良かった、
うん、七つ星とか四季島とかゼロではないけどな。
九州に行くのが賛美です。すごいね、江口さん詳しいね。
電車のないところには行ったことは、行ったことないかも。GO2 って電車あったか。
え？
GO2 は電車がないね。
ないよ。お散歩さん大阪で見たんかな、水風。京都で見たんかな。
あ、先週見たって話だったかな。
かっこいいでしょあれね。
あれ今水木金で2泊3日が走ってるかな。だから明日大阪を出るはずや、水曜日。
うん、そう。木曜の朝、6時過ぎにここの
駅に
5分間ぐらい停車するよね。
うんうん、
あれから見てないな。
毎週来てるはずなのに。まあ、なかなか水風が水槽の音か。ん？
ん？
水槽の音結構するかで、ね、するけどね。
水が減ってる。
入れといてあげんと。で、その間にもう水が蒸発するで。多分もうヒーターがガンガンで動いたでしょ。
うん、
うちの水槽すぐ水が減るから、今夜入れといてやらんと、追加しといてやらんと。はい、ということで東京オフ直前スペシャル何が。
今日普通にニュース言ったんでしょ。
普通にニュース言ったよ。ということで今週は、今日のツイキャス配信で一応、
今日火曜日じゃん。
うん、火曜日だよまだ。今週の空海 IT ニュースは終了です。明日からお休みをいただきます、週末まで。まあ、途中ツイキャスとか、まあ、ペリスコープとか配信はしたいと思いますんで、お時間のある方はそちらの方でお付き合いをよろしくお願いしたいと思います。はい、あと東京の皆さん、いじめないでね。
まあ、あの毎回オフになるとみっちゃんが何こけたりするので、今回は何してくれるか楽しみですけど。あ、青ちゃんが、
うん、
6 iPhone6 ね、今充電してるんですよ。持っていこうと思っています。
あのリセットした、
リセットの仕方がわからんけ、あなたに見てもらおうと思って充電しょうる。実は
あの Apple ID とかあの辺を全部外してリセットかけないとダメだからね。
パソコンなくても大丈夫でしょ。
パソコンはなくても大丈夫、別にバックアップ取る必要はないだろうから。
あのあうちゃん渋谷でね探したんですよ、なんかウルマートとか、
うん、
ウルマートだったっけ、なんかまあ1万円ぐらいにはなるかなと思っているんですけど、
さあいくらで売れるか。
あ、じゃあ皆さん空海にツイートしといてください、スキちゃんの iPhone6 いくらで売れるか。あのズバリ賞の人にはスキちゃんが漏れなくなんかしましょう。
その売った金額をプレゼント。
は売れた金額の 10% ぐらい。箱とケーブルがないんですよ。でもイヤホンはあります。イヤホンとあのアダプター、AC アダプター、
うん、
はあったけど、ケーブルだけないです。もう4500円って書いてる人がいる。
4500円だったらどうする？
うん、ケーブルありませんよ。4500円でももう持っとってもしょうがないしなと思って。
あのセブンプラスについとったケーブルは使っとるのかな？
見てみんとわからんです。
もし それ手をつけてなかったら、それをつければ一応一式揃うことになるんじゃない？
ちょっと後で見てみます、
うん、はい、ということで皆さん今日も長時間お付き合いありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、それでは東京でお会いする方よろしくお願いしたいと思います。
よろしくお願いします。ケーブルあった方がいいんだね。わかりました。あったらいいけどな、使ってるような気がするんだけどな。
あ、使っとったらあれだな。以上、空海 IT ニュース1596回11月21日でした。お届けしたのは
スキちゃんと
みっさんでした。それでは東京でお会いしましょう。三四
ただものだんだん待ってるよある。ありがとうございます。
I mean, IT news.